Good morning again, church.
おはようございます。
If you're an American, then I'm sure that this past week you've heard of Ahmaud Arbery.
もしあなたがアメリカ人であれば、この1週間の間にアーマウド・アーベリーという名前をお聞きになったことがあるかと思います。
This young black man, he was shot and killed by a white, father and son while he was out running.
この若い青年は銃で撃たれ、白人の父親と息子によってランニング中に撃たれました。
And this case is highly emotional. And if you're American, you understand why it's emotional.
この事件は大変感情的になっていて、もしあなたがアメリカ人であれば、なぜこのことが感情的になったものであるかがわかると思います。
This sin of racism has a very long history in America.
人種差別の罪はアメリカの中で長い歴史を持っています。
Slavery, the Civil War, Jim Crow laws.
奴隷制度、南北戦争、そしてジムクロー法。
The sin of racism is very real, and it seems to be an overwhelming problem.
人種差別の罪は現実的でリアルなものです。そしてそれは非常に大きな問題であります。
What can ordinary people do about a problem so big?
普通の人たちにとってこのように大きな問題に対して一体何ができるでしょうか?
In the 1950s and 60s, the most famous civil rights leader was the Reverend Dr. Martin Luther King Jr.
50年代から60年代にかけて市民権獲得のリーダーはマーチン・ルーサー・キング牧師でした。
He organized the Montgomery.Bus boycott. He led numerous marches.
彼はモンゴメリーバスボイコット運動を組織化し、たくさんのデモ行進を先導しました。
And Dr. King is probably best known for his "I Have a Dream" speech that he delivered on the footsteps of the Lincoln Memorial.
牧師は1963年に行ったリンカーン記念館の "I Have a Dream" 私には夢がある。スピーチを行った人物として非常に知られています。
Dr. King also gave an equally important speech, at least to me, at the Southern Baptist Seminary.
同時にキング牧師はサザンバプティスト神学校での平等の重要性に関するスピーチを行ったということは実はあまり知られていません。
In 1961, Dr. King, he addressed the prevalence of theRacism that is in our own denomination, there at the students, to the students at the seminary.
1961年にキング牧師はその学生や職員に対して、その宗派の中で広がっている人種差別に言及したのです。
I can't help but to believe that Dr. King's speech helped to change, the Southern Baptist view on this sin of racism.
このスピーチで人種差別の罪に対するサザンバプティストのその後の見解にインパクトを与え改善させることになったスピーチであると私は考えています。
So Dr. King's his speeches and actions, they are responsible for changing laws, minds, and the hearts of people.
キング牧師のスピーチそしてその行いはその後たくさんの法令や見解そして心の変革をもたらしたのです。
Now, Dr. King, he is remembered as a great man.
彼は偉大な人物として記憶されています。
But I'm here to tell you today that Dr. King was an ordinary man.
しかしここで今日は申し上げたいことがあります。キング牧師は普通の人であるということです。
Dr. King, he was certainly smart, a gifted speaker, but he was ordinary.
キング牧師は確かに頭が良くスピーチの才能が与えられていましたしかしそれでも彼は普通の人だったのです
He struggled with depression. He had family issues.
彼はうつ病に苦しみ家族の問題を抱えていました
But God used him to confront the moral evil that was in America and in the Christian Church of America at that time
しかし神様は彼をアメリカとキリスト教教会ではびこっている道徳的な悪と対決するようにと用いられたのです。
Our extraordinary God used this ordinary man to accomplish an extraordinary thing.
私たちの偉大なる神が普通の人を用いて偉大な事業を成し遂げさせたのです。
But how did God raise up this ordinary man?
しかし神はどのようにしてこの普通の人を立ち上がらせたのでしょうか。
What can ordinary people do about this sin of racism or any other huge problem in the world?
普通の人々が人種差別の罪に対してあるいは世にはびこっている他の大罪に対して一体何ができるのでしょうか。
In today's message, Jesus ordains 12 ordinary men for an extraordinary work.
今日のメッセージではイエスが12人の普通の人たちを偉大な仕事に任命させたお話です。
Today we'll see our extraordinary God uses ordinary men to accomplish extraordinary things.
今日私たちは偉大なる神が普通の人々に偉大な仕事を実行させるその技を見ることができます。
今日
私たちは偉大な神が普通の人々に偉大な仕事を実行させる4つの方法を見ることにします。
今日のメッセージ comes from Mark chapter 3Verses 13 through 19, and it's titled "Ordinary People, Extraordinary God."
今日のメッセージはマルコの福音書3章13節から19節です。タイトルは普通の人々と偉大なる神であります。
I invite you now to read with me Mark chapter 3, verses 13 through 19.
それでは聖書の箇所マルコの福音書3章13節から19節を読みましょう。
And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him.
さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。
And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach.
そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ。
And have authority to cast out demons.
悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
He appointed the 12, Simon, to whom he gave the name Peter.
こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけ。
James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, to whom he gave the name Boanerges, that is, sons of thunder.
ゼベタイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。
Andrew and Philip, Bartholomew, and Matthew and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Zealot.
次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン。
And Judas Iscariot, who betrayed him.
イスカリオテユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。
Let us pray.
お祈りします。
Lord Heavenly Father, God, you are all powerful, all knowing. Lord, you are truly an extraordinary God. There is no God higher. You are the only God. You are the living and true God.And Lord, I thank you that you call ordinary people to be your servants in this world. Ordinary people to share your word. Ordinary people, Lord, to stand up and stop and slow down the dying and decaying of this world. Father, I pray that you would use this message to touch the hearts of ordinary men and women so that they would stand up and do extraordinary things for you and your power.Father, we love you, and we ask that you would put power on this message. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Our scripture begins by telling us, and he went up on the mountain.
今日の聖書の箇所の最初では、イエスは山に登られたというところから始まります。
Last week we saw that Jesus went up on the mountain to pray to his father.And tell him everything that was happening.
先週私たちはイエスが山に登り、その父なる神様に地上で何が起きているかをすべて話されたということを学びました。
The Jewish leaders had rejected Jesus and the kingdom and they wanted to kill him.
ユダヤ人の宗教指導者がイエスを拒否し、その御国を拒否しました。彼らはイエスを殺そうとし始めたのです。
The people of Israel and the surrounding nations that came to him, they desperately needed help.
イスラエルやその周辺の国々の人々は絶望から彼に助けを求めるためにやってきました。
The crowds that came were full of sick and demon-possessed people. That's people literally possessed by demons.
群衆は 病気や悪魔に取り憑かれた人々で溢れていました。それらの人々は悪魔によって操られていたのです。
And Jesus was silencing the demons, casting them out and freeing the people.
そしてイエスはその悪魔たちを黙らせ、彼らを追い出し、そして人々をそこから解放しました。
But more people kept coming. It's like the problem didn't end.
しかしそれでも人々は増え続け、問題は収束しそうになかったのです。
The crowd was so big that it almost crushed Jesus.
その群衆は非常に大きくなり、イエスを押しつぶそうとしていました。
It's at this point when the need seemed to be overwhelming.That Jesus went up the mountain and he prayed.
この時点で、すなわちそのような求めが圧倒的になった時点で、イエスは山に登られて祈られました。
And sometime during his conversation with God, he was told, to pick 12 men, 12 ordinary men.
そして神様との会話の中で、イエスは12人の普通の人々を集めるように指示を受けられたのです。
Our textTells us that Jesus called to him those whom he desired, and they came to him.
今日のテキストの中でイエスはご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来たと述べられています。
And he appointed 12, whom he also named apostles.
こうしてイエスは12人の弟子を任命された。
Now these 12 men are named in verses 16 through 19, and when we look at the names, we discover that these men are anything but gifted.
12人の男は16節から19節で紹介されています。その名前を見るとき、これらの男たちが決して才能豊かでなかったということが分かります。
Four of them were fishermen. One of them was a tax collector.
この中の4人は漁師であり、そのうちの1人は酒税人であったのです。
They weren't scholars, they weren't rich. They were just ordinary men who followed Jesus when he called them.
学者でもなく裕福でもなかったのです。彼らは普通の人々でした。そしてこれらの人々がイエスが彼らを呼ばれた時に従ったのです。
These men, they weren't perfect. They had problems. They had failures.
この人々は決して完全ではありませんでした。彼らは問題を重ね、そして数々の失敗を重ねてきた人たちだったのです。
I mean, if you look at the list, it begins with Simonwho denied Jesus. In the middle, you have Thomas, who doubted Jesus, and the list ends with Judas, who betrayed Jesus.
このリストの中の最初に出てくるシモンはイエスを否定しました。この真ん中で登場するトーマスは疑い深い人でした。そしてリストの最後で登場するユダはイエスを裏切りさえしました。
This is hardly an all-star team.
彼らはオールスターチームと呼ぶには程遠いメンバーだったのです。
And since we're talking about racism, I'll give you an example of one of Simon's failings.
人種差別についての話題からシモンの欠点についてここで例を挙げたいと思います。
Peter, even as the leading apostle, at a later date had to be corrected by Paul.
ペトロは使徒の中でもリーダーでしたが、彼はその民族差別的行動でパウロから叱責を受けました。
In Galatians chapter 2, verses 11 through 14, we read,
ガラテヤ人への手紙の2章11節から14節に次のように記されています。
But when Cephas, and that's Simon Peter, came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned.
ところがケパがアンティオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。
For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles, but when they cameHe drew back and separated himself, fearing the circumcision party.
なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に仕事をし食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。
And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy.
そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。
But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews?
しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。
And Paul, who was later called by Jesus to also be an apostle, he also wasn't perfect.
実はパウロは後にイエスによって使徒と呼ばれますが、彼もまた実は完全ではなかったのです。
In fact, Paul stood by and watched as an innocent man named Stephen was stoned to death.
実際にパウロはステファノという無実の男が石打ちの刑にあっているところをじっと見つめて眺めていました。
None of these men were perfect. They all have issues, and those are the same issues that people have today.
これらの男たちの誰もが完全ではなかったのです。何らかの問題を抱えていたのです。そして彼らは今私たちが抱えている問題と同じような問題を抱えていたのです。
But Jesus called these men anyways.
しかしイエスは彼らをとにかく呼ばれたのです。
And this brings me to the first point of today's sermon.
このことが今日の説教の第一のポイントになります。
An extraordinary God ordains ordinary people.
偉大な神は普通の人々を招かれる。
The word translated, appointed comes from the Greek word poieo.
任命するという言葉はギリシア語でポエヨと言います。
And this word means to make, to prepare, or to make a thing out of something.
この言葉は、創作する、準備をする、何かを作り出すという意味であります。
In other words, to make a person who is no one into someone.
言い換えると取るに足りない人を意味のある人物に作り変えるということであります。
And we see this with Simon.
そして私たちはシモンについてこのことが言えるのです。
Verse 16 it says He appointed the 12 Simon to whom he gave the name Peter.
16節にはこのように書かれています。こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名前をつけた。
Peter or Cephas, it means rock. And this man Simon, as you can see, was anything but a rock.
ペテロあるいはケパというのは岩という意味ですが、シモンは決して岩ではありませんでした。
But when Jesus calls, he doesn't see who we are, he sees who we will become, who we will be in him.
イエスが私たちを呼ばれるとき、私たちが今は何者かを見ようとはせず、私たちがどのようになるかを見られます。そしてイエスの中では私たちがどのようになるかを見られるのです。
Is God calling you right now to something that you feel like you can't do?
今あなたは神に自分でできそうもないと感じることについて呼ばれているというようなことはないでしょうか。
Take heart, take courage if you feel like you're only ordinary because God uses ordinary.
そこであなたはぜひ心に留めてください。皆様のような普通のクリスチャンにこそ神が呼んでらっしゃるのです。
You, ordinary Christians, that's who God uses.
皆様、繰り返します。皆様のような普通のクリスチャンこそが神様が任命されようとされているのです。
Continuing in verse 14 we read And he appointed 12 whom he also named apostlesSo that he might be with them.
そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置いたというふうに述べられています。
Friends, we can't blow past this.
皆さんこの箇所を見逃さないでください。
This is important, because Jesus called 12 men to be with him and to be with each other.
ここは非常に大事なところであります。イエスは12人の男を彼の身近に置かれ、そして12人の男たち同士も近くにいたということであります。
The Greek word, translated here is with. It can also mean to, come after or behind.
ギリシャ語でこの身近にという意味は後ろからついてくるという意味もあります。
And there's two things that we should take from this, this word.
ここから私たちは2つのことを学ぶことができます。
First is we follow Jesus to be disciples.
まず第一に私たちは弟子としてイエスに従うということであります。
These men were meant to follow Jesus and copy him to become more like him.
これらの男たちはイエスに従ってイエスを真似るということを意図していました。イエス・キリストのようになるということであります。
Now I don't want to get bogged down by theology, but this is the process of sanctification.
私はここで神学を用いて話を難しくする意図はありませんが、これは聖化、清くなるの一部であります。
Sanctification is basically this. After we're saved, the more that we walk with Jesus, the more the Holy Spirit will change us into Christ's image.
聖化と申しますのは、私たちが救われた後にイエスと共に歩み、聖霊の働きによってイエスの御姿に近づけられていくということを意味します。
The second point to take, from this is that Jesus is our shepherd.
第2点は私たちの羊飼いでもあるということであります。
In the Middle East, the sheep follow the shepherd as they travel through the desert.
中東の世界では羊はその、荒野の中で羊飼いにその旅行で従います。
And the sheep, they learn to trust the shepherdAs he leads them through dangerous valleys and to still waters.
そして羊は羊飼いが危険な谷を通り抜け、穏やかなせせらぎに彼らを導くに従って羊飼いを信頼していくことを学ぶのです。
So don't forget that this calling of the apostles right now, it's happening on the side of a mountain in the wilderness because the world wanted Jesus to die.
この使徒としての任命が荒野の中の山の上で行われたということを忘れてはいけません。なぜなら世はイエスを殺そうとしていたからです。
He was calling these men to be outsiders with him, to be hated with him.
イエスのこの男たちへの任命はイエスと共に社会からのけ者にされ、イエスと共に嫌われるということを意味していました。
He was calling them and enlisting themInto a war that he was waging against the devil.
イエスは彼らを任命することによってイエスの悪魔との戦争の一員として参加させることになったのです。
And he wanted these men to spread the gospel and to face the wiles of the devil the way that he did.
イエスは彼らに自分がされたように福音を述べさせ、悪魔の企みと対決することを望まれたのです。
And even though they would face evil and a power greater than their own, they would feel safe and confident because of Jesus.
しかし彼らは自分の力よりはるかに大きい悪魔の力と対決する時もイエスと共におられたので安心を感じていました。
Psalm 23:4 says, and this is the King James Version, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me.
詩編23章4節に次のように述べられています。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
And this is the second point of today's sermon.
このことが今日の説教の第二のポイントとなります。
An extraordinary God walks with ordinary people.
偉大なる神は普通の人々と共に歩む。
In sports, you have to practice before you can play the game.
スポーツにおいてはゲームに臨む前に練習をしなければなりません。
The coach, he teaches you and he trains you. And you're not trained alone, you're trained with a team.
コーチはあなたを指導し、訓練を施し、そしてまたあなたは同時に一人ではないのです。あなたはチームとして働きます。
The coach, he will model what needs to be done, and then he'll ask and tell the team to do it.
コーチは何が行いたいのか模範を示し、そしてチームにそれをするように求めるのです。
The team, it will run drills, and as they're running drills, they are going to see each other's weaknesses and strengths, and they're going to tell each other how to correct these weaknesses under the coach's guidance.
チームはお互いに模擬訓練を行い、それぞれの弱さや強さを見抜き、コーチの指導のもとそれぞれの強化を行っていきます。
The coach, he prepares the whole team for the game.
コーチはゲームのためにチーム全体を準備させます。
Church, we're a family. We're a team.
同様に教会は私たちの家族であり、チームであります。
And before we can play the game, before we can face the world, we have to run these drills together.
そして私たちが試合をする前に、すなわち私たちが世に出る前に、それぞれに訓練を行っていく必要があります。
We have to spend time with Jesus and each other, so that way we can be changed and prepared to play the game.
すなわち、イエスと共に時間を過ごし、またお互いに共に時間を過ごし、そしてそれによって私たちは変えられ、試合を行うための準備を行うことができるようになります。
When Paul called Peter out about his sin,He was helping him to walk with Jesus.
パウロがペテロにその罪について正そうとしたとき、パウロはペテロがイエスと共に歩くようにと手助けしたのです。
Proverbs 27:17 says, Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
箴言27章17節では次のように言っています。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。
Brothers and sisters, we all know that there are churches that are divided along racial lines.
兄弟姉妹の皆様、私たちは今、人種、民族ごとに作られた教会があるということを知っています。
There are black churches, there are white churches, Hispanic churches, there are even Korean churches.
黒人のための教会、白人のための教会、ヒスパニック系の教会、そして、韓国人の教会などがあります。
And when Christians are separated like that, how can we grow?
もし私たちがこのように離れ離れであるなら、どのようにして私たちは自分自身を成長させることができるでしょうか?
We need to come together in God's presence so we can rub each other's dullness out.
私たちは神の御前で一緒になる必要があります。私たちが共に神の中に入ることによってそれぞれを磨き合うことができるのです。
Some of you are in the military and will be PCSing soon, and you'll have to find a new church.
皆様の中には軍隊の中の移動により新しい教会を探さなければならない方がおられると思います。
I challenge you that while you're looking for your new church, you pray, Is God calling me to go to a church?Where everyone in the church looks different than me.
そのような方には私はあえて申し上げたいと思います。神様はあなたのようではない人々が集まっている教会に呼ばれているのではありませんかということであります。
And that's scary. But I ask you to sincerely ask God about this because church culture can only change. When we are willing to worship together, regardless of our background or our skin color.
それは少し怖いと思われるかもしれません。しかし、私はあえて心からそれを求めていきたいと思います。なぜなら、教会の文化だけがそのバックグラウンドや肌の色に関わらず、私たちが一緒に礼拝を喜んで行おうとするように変えてくださることができるのです。
Church, if we do this,There's going to be rubbing, there's going to be friction, but it is going to make us a better witness to the world.
そこには少し摩擦が生じるかもしれません。しかし、それはまた私たちを世の中に対してより鋭く、また素晴らしい証をもたらしてくれるようになるためです。
Continuing, we read in verse 14, And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him,He might send them out to preach.
14節を引き続きお読みします。そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ。
The calling, the making, the preparation of these men was so that they could go out and preach.
これらの男たちの任命、そして人格形成、そして準備により彼らは出て行き、世間世に福音を述べ伝えることができるようになるのです。
Now, why were they supposed to preach? Why are we supposed to go out and preach the gospel to the world?
それでは彼らはなぜ述べ伝える必要があったのでしょうか。なぜ私たちは世の中に福音を述べ伝える必要があるのでしょうか。
Friends, if you're a Christian, you know that the reason why we share the gospel is so that way people know that Jesus died on a cross so that sinners can be reconciled to God.
皆さん、もしあなたがキリスト者であるならば、イエスが十字架の死によって罪人と神様の間を仲裁してくださったという福音を分かち合うことはよくご存知だと思います。
We preach and share the gospel because we hope to save people from hell.
私たちは地獄から人々を救うために福音を述べ伝え分かち合う必要があるのです。
But we also preach this message so that way we can be the salt of the earth.
そして私たちは同時に福音を述べ伝えることによって地の塩となることができるのです。
In Matthew 5:8, Jesus says during the Sermon on the Mount, You are the salt of the earth, but the salt has lost its taste. How shall its saltiness be restored?It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet.
マタイの福音書5章13節で山上の水訓からイエスの言葉を引用します。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。
So salt, it's a preservative. It slows down the rotting process.
塩は保存料として使われ、物が腐るプロセスを遅くすることができます。
And this whole world that we live in, it is dead in sin. It's not dying, it's dead.
全世界が実は罪のために死んだ状況になっています。それは死にかけているという表現ではなく、すでに死んでいるのです。
And part of the reason why that Christians share this gospel message is to slow down the rotting of this dead world.
そしてキリスト者が福音を分かち合う理由はその腐っていくプロセスを遅らせるためでもあります。
If our gospel message is watered down, if we don't call sin, sin,
もし私たちの福音のメッセージが骨抜きにされそのことを罪と呼ばないならそれは罪であります。
If we deny racism and other problems of the world,
私たちが人種差別を否定せずもし世の中の他の問題も否定しないならば、
If we mix the gospel salt with something else, it is going to lose its ability to stop the rotting.
So, もし福音の塩が別の何かと混ざり、腐食を防ぐ能力を失ってしまうのなら、
Jesus has no use for a gospel like that. A gospel like that is good for nothing but being walked on.
そのような福音は価値のないものとなり、間違った福音は共に歩むに足らない無意味なものとなります。
And that's why Jesus spent so much time with the apostles. He prepared them to share his message undefiled.
それだからこそイエスは使徒たちとたくさんの時間を過ごされたのです。イエスは彼らにイエスのメッセージが汚されないように準備させたのです。
He spent day and night with these men, teaching them and molding their character.
イエスはこれらの男たちと昼夜を共にし、彼らに教え、彼らの人格を変えていかれたのです。
So that when they preached the word, they would be preaching his word, not their own.
そのようにして彼らが世に出て行った時、彼ら自身の言葉ではそれはもはやなく、イエスの言葉そのものとなっていたのです。
Man-made gospels, they don't save, and they don't slow down the rotting and decaying of this world.
人によって作られた福音は人を救うことができません。それらはこの死に至った世界の腐食を防ぐことができないのです。
Only the gospel of Jesus Christ does that.
ただイエスの福音だけがそれを行うことができます。
And this brings me to the third point of today's message.
このことが今日の説教の3つ目のポイントになります。
An extraordinary God sends ordinary people to preach an extraordinary message.
偉大なる神は普通の人々を用いて偉大なるメッセージを述べ伝えさせる。
So, G.I. Joe was a war pigeon during World War II that saved many lives.
G.I. Joe というのは米国の第二次大戦中の軍用の鳩で、この鳥はメッセージを伝えることによって人の命を救ったのです。
And he had saved these lives by carrying a messageThe British had coordinated for the village of Calvi Vecchia, that's in Italy, to be bombed because it was occupied by the Germans.
イギリス人は当時イタリアの町であるカルビビッキアがドイツ軍によって占領されている時に村への爆撃しようという計画をしていました。
But after that coordination was made, the 169th London Infantry Brigade, they were able to win the village back from the Germans.
イギリス軍がその爆撃を行おうと決定した直後に169ロンドン歩兵旅団がドイツからその村を勝利して奪還したのであったのです。
But their radios, they weren't working and they weren't able to get this message back that they had taken over the city. They couldn't get that message back to the headquarters.
しかし彼らのラジオ無線は機能せず、その勝利を本部に伝えることができませんでした。
And if they couldn't get this message back to the Allies, the city would be bombed and they would be killed.
もし彼らが連合軍にそのメッセージを伝えることができな、できなければ、その都市は爆撃され、彼ら全員が殲滅される危機に陥ったのです。
And so as a last resort, they wrote a message on a piece of paper, they tied it to G.I. Joe,And they dispatched him. They let him fly off.
最後の手段として一片の紙にメッセージが記され、 G.I. Joe がその伝書鳩として飛ばされたのです。
And G.I. Joe, he flew 20 miles in 20 minutes and he made it to the Allies air base just as the bombers were about to take off.
G.I. Joe は20マイルを約20分かけて連合軍の空軍基地まで飛び、そしてそのメッセージを爆撃機がまさに飛び立つ寸前で届けたのです。
But this bird, he saved the lives of over 100 men by simply delivering a message.
その鳥はそのメッセージを正確に届けることによって何百人の人々の命を救ったのです。
How many people in this world will God save?When Christians, when we simply deliver His message as it's written.
キリスト者が神のメッセージが書かれたありのままを届けるように働いたとき、神は何人の人を救われるでしょうか。
Now I'm sure that this little bird's flight was challenging.
おそらくこの鳥の飛行は極めて危険を伴う冒険行為だったと思います。
It was in the enemy's interest to keep this pigeon from reaching his destination.
敵はその鳥が目的地まで達することを何とかして妨げようとする環境だったからです。
And Christians, we have an enemy who doesn't want us to deliver our message either.
キリスト者にとっても必ず敵対する者がいます。
Jesus addresses this point, reading verses 14 and 15. It says, And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out.And have authority to cast out demons.
次に14節15節を読みします。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
Today I'm not going to get into demonology, but I'm going to say that there are different degrees, there are different levels of devils.
今日は私は悪魔学について詳しく話をするつもりはありません。しかし、いくつかの段階の悪魔が存在しうるということは申し上げたいと思います。
The Bible teaches that there are low-level ones, like the ones that mostly torment and possess people.
聖書は低い次元の悪魔の存在を記しています。すなわち、人々に取り付いて苦しめる類のものであります。
But there is also a kindThat influences the world and the culture.
しかしまたこの世界の政府や文化に大きな影響を与えようとする別の種類の悪魔が存在します。
The Apostle Paul warns in Ephesians 6:12.
パウロはエペソ人への手紙6章12節で次のように警告しています。
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
This sin of racism, there is a spiritual element behind it.
人種差別の罪はその背後にある霊的な要素を持っています。
This is not a battle of flesh and blood between people of different skin colors.
それは肉と血の間の争いではありません。それはまた人々の肌の色の間の争いでもありません。
This is spiritual, and we have to cast out these spirits of racism.
これは霊的な戦いです。私たちにこれらの人種差別の霊を追い出すように求められているのです。
And friends, as we battle, we may be hurt, but we need to persist and cling to the authority of God and Jesus that Jesus has given us in His name.
皆さん、他の種類の戦争と同じように、私たちはまたこの戦いで傷つくかもしれません。しかし、私たちは守備一貫し、イエスの名によって神様が与えられた権威により頼み続けなければなりません。
In 1958, a black woman by the name of Azola Curry, she stabbed Dr. King in the heart with a letter opener.
1958年にイゾラ・カリーという黒人女性がレターオープナーでキング牧師を刺しました。
Now, Dr. King, he survived the assassination, but careful surgery was required.
牧師は暗殺未遂によって命を免れました。しかし、その歯を取り除くために注意深い外科手術がなされました。
The letter opener, it was so close to his heart that the doctor said,That had Dr. King sneezed, it would have punctured his aorta, and he would have bled to death.
実は彼を手術した医者は、もし彼がくしゃみをしていたら、その歯は非常に近く、彼の大動脈に刺さり、彼は死んでいただろうと言っています。
Now we have to ask, why did Azola Curry stab Dr. King? Why did this black woman stab this man that was fighting for her freedom?
なぜ彼女はキング牧師を刺したのかを問ってみたいと思います。なぜこの黒人は彼を殺そうとしたのでしょうか。
And history tells us it's because she was mentally ill. She was diagnosed with schizophrenia and being insane.
歴史は次のように語っています。彼女は精神的に病んでいた。すなわち、彼女は統合失調症で発狂状態であったというふうに診断されたと記されています。
Now this may be true.But I personally, I believe that there was something spiritual. I believe that this woman was under demonic influence.
これはおそらく本当であったことでしょう。しかし、私自身はこの女性が悪魔による影響を受けていたというふうに信じています。
Now, I'm not saying that everybody who is mentally ill, has a demon possession or demonic influence.
私は全ての精神に病を持つ方が悪魔に取り憑かれていると言っているわけではありません。
But I believe that in some cases demons are the root cause, and in this case specifically, I believe it was the cause.
しかし、私はいくつかのケースにおいては悪魔がその根本原因にあるのではないかと思っています。そしてこの場合においても私は悪魔の霊が関与していると信じています。
I believe that many of Dr. King's hardships.And the problems he faced were a result of spiritual warfare.
私はキング牧師が経験したたくさんの苦闘は霊的戦争の結果だと思っています。
But Dr. King, he clung to God, and he saw many victories in his life.
しかし彼は神様にしっかりしがみつき、結果としてその力を打ち砕き、勝ち勝利しました。
Victory over these powers.
彼は偉大な勝利を導いたのです。
And this brings me to the final point of today's sermon.
これが今日の説教の最後のポイントであります。
An extraordinary God empowers ordinary people.
偉大なる神は普通の人々に力を与える。
in chapter 12 of his autobiography, and this is dealing with his stabbing, Dr. King wrote,
キング牧師の自叙伝の12章には次のような一文があります。
If I demonstrated unusual calm during the recent attempt on my life, it was certainly not due to an extraordinary powers that I possess.
もし最近の私の人生に起きた数々の出来事の中で尋常でない穏やかさを表すことができたとしたら、それは私が持っている人並み以上の力のせいではない。
Rather, it was due to the power of God working through me.
むしろそれは私の中で働く神の力である。
Throughout this bitter struggle for racial justice, I've constantly asked God to remove all bitterness from my heart and to give me the strength and courage to face any disaster that came my way.
人種の正義のための戦いを通して私は過断なく神に私からすべての苦々しさを心から取り除いてくださるように願い、私の行く手にあるすべての災いにも立ち向かえる力と勇気を与えてくださるように願った。
This constant prayer life and feeling of dependence on God have given me the feeling that I have divine companionship in the struggle. I know no other way to explain it.
この絶え間ない神により頼む祈りの生活と気持ちは、この苦闘の中で神聖なる神が臨在してくださるという感覚を与えてくださった。これ以外に表現できる説明はない。
It is the fact that in the midst of external tension, God can give an inner peace.
事実、外的な極めて高い緊張の中で、神は内的平和を私に与えてくださった。
Friends, we don't have the power to cast out, and we don't have the authority to cast out demons on our own.
皆さん、私たちは自分たちの力だけで悪魔を追い出す権威、あるいは力は持っていません。
And we can't battle the sins of the world, sins like racism, without Jesus.
私たちはイエスなしではこの世の罪と戦うことはできません。イエスなしで人種差別と戦うことができません。
But in Christ, in the name of Jesus, all things are possible.
しかし、キリストはすべてのことを可能にしてくださいます。
In Christ, in our extraordinary God, even ordinary people can do extraordinary things.
キリストにあって私たちの偉大なる神にあって、たとえ普通の人々でも偉大なことを成し遂げることができるようになるのです。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なるお父様、あなたは偉大です。全知全能なる神であります。そしてあなたはすべての力、すべての権威をお持ちです。そしてまたあなたは私たちのような普通の人々を用いてくださいます。どうか私たちがあなたの力を受け、あなたに与えられたメッセージを正しくこの世に伝えることができますように。そしてこの世の地の塩として間違ったものに対しては立ち向かっていく勇気をお与えください。そしてこの地にあなた様の御心が本当に隅々まで行き渡るようにお導きください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。